富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。今日は前田さんお一人での登場です、はい、よろしくお願いします。はい、
なんかお話しすることたくさんありまして、はい、あのゲストを呼ぶ余裕がなかったですね。
いやでも、はいはい、最近あの雑誌の取材とかも結構出ておられて、ね、はいはい、今手元に持っておられるのが、はいはい、これが先月か、ね、出た、はい、あの北日本新聞が出しているまんまるという、はいはい、まあ、若干あの年齢の高い方々向けへの情報雑誌です。その中に、はい、人生100年私日和ストーリーの中の8回目、はい、財産管理をテーマに前田さんが語っておられる。
そうですね、
はい、はい、
財産管理って言いましてもね、うん、あ、例えば財産管理最初あのファイナンシャルプランナーとして、投資がどうだとか、はい、老後資金がどうだっていう切り口が あるっていう話ってあるんですけど、はい、そうではなくって、今むしろね、親の財産子供を引き継げないとか、うん、まあ、将来空き家になったら困るとか、うん、お金をうまく利用して住宅増に使うとか、うん、まあ、そういった切り口の方がいいんじゃないかということで、うん、内容をね、こう、あの、要するに、この、主催者側っていいますか、雑誌の、中身からすると、若干ちょっと外していただいて、うん、こういうポイントの話でもいいですかっていうことで、取材を受けて作ったのがこれです。
うん、はい。それに加えて、はい、今まだゲラ釣りの段階なんですが、
はい、はい、
これは、CAP さんですね。
CAP さんの
恒例のあの、
はい、あの、家づくりの本ですね、
はい。これはいつ発売ですか？
これ12月の20日過ぎぐらいだと思います。
まだ1ヶ月ぐらい先のものだ、
はい、ですね。はい、はい。
これもでも、人生100年時代の、はい、はい、まあ、人生計画。
そうなんですよね。
について考えてみましょうっていう内容ですよね。
そうね、はい。はい。で、どちらかというと、こちらの雑誌の場合は、はい、あの家づくりの話が中心で、うん、各銀行さん、私のページの前はもう全部銀行さんなんですよね。で、うちが金利安いですよとか、こういう商品がありますよとか、はい、っていうその、なんていうんですかね、うちの銀行が一番いいですよみたいな、ページなんですよね。
銀行さんはね、借りてもらってなんぼですからね。
はい、はい、まあ、実際やっぱり銀行さんによって細かく分析すると、はい、この面はこっちの銀行いいなとか、うん、まあ、逆にこっちの銀行の方がいいなとかっていうのもあります。うんうん、ですけどね、私のこれテーマっていうのが、親御さん必見ですからね、うん、子供が家を建てようっていう雑誌に親御さん必見って書いてるわけですよ。で、何のこっちゃって見てると、はい、なんか相続空き家家族信託活用支援とかで書いてまして、はい、住宅ローン借りて家を建てるって話に相続空き家家族信託って一体何だろうかというようなね。
あ、そうですね、
はい、あの、まあ、そういうような疑問を受けられると思うんですね。はいはい、で、これあの相続空き家、家族信託書いてあるんですけども、うん、もう一つね、こう住宅資金贈与と書くと、分かりやすいかなと思うんですけどね。はい、で、これ新聞の中で歌ってあります。
はい、
それからこれあの前に使ったバナーを今度変えまして、ちょっとバナーを、あ、バナーって下のね、
はい、広告ですね、
広告欄を変えたんですけども、子供が家を作り実家が将来空き家なんか変っていうね、家作りをする雑誌なのに、こういう文言を入れてるわけですよ。
はい、
はい、あの銀行うちの邪魔するなって言われるかもしれないですね。そうではなくって、当然そのいい意味の借り入れっていいと思うんですけども、
はい、はい、
借り入れされる前にきちんと借りられる方なのかどうか、
うん
うん、それからの一番のポイントは、将来ね、住まなくなる実家が残るっていうのが一番大変なんですよね。で、なんで大変かと言いましたら、もう人生100年時代っていうじゃないですか、
はい、
で、それからね、例えば老後資金で年金プラス2000万ないと生活できないって言ってるにもかかわらず、老後に近い時に、はい、ドカーンとね、こう実家、いわゆるこの負け動産不動産を背負い込んでしまうと、はいはい、2000万を貯めたつもりがたまらなくてマイナスになりますよね。で、大きな借金をしてしまうと2000万貯めることもできない、うん、で、そういう方に限って、銀行ローンどこがいいんですか、フラットっていいんですかって話とあのイディコとかニーサっていいんですかって相談するんですよね。はいはいはい、まあ、確かに今の時代ね、厚生年金かけて、まあ、かけると言いませんよ、うん、あの、かけるよりは、 自分で防衛して企業年金であるとか、うんうん、NISA であるとか、うん、イデコとかそういうものに、ダイレクトに投資していった方がいいですよって言いたいところなんですけども、はい、その前にその親の実家をなんとかすぐに考えなきゃいけないんじゃないですかって話ですね。でいうことになってくると、あの親子で家族会を開いて、子供が家を建てるときにはその親の自分の将来も考えるっていう話ですよね。でこうやってなぜかと言いましたら、親の人生が100年、子供の人生が100年で、ちょうどそのダブルラップする人生っていうのは60年くらいあるわけですよ。私もあの親父亡くしましたのが、ちょっとあの割と遅い子だったんで、親父が、私が60年じゃなくて58歳の時ですから58年で、親父85歳で亡くなったんですけどね、60年間くらいは一緒に生活するわけですよ。でその時に、生まれてから、結局その学校の心配とか、結婚の心配で住宅の心配とかってあるんですよね。で一番最後は、親が、子供に面倒見ててくれるかなとか、あの子供にどのくらい財産残せばいいかなっていうね、ことですとか、自分たちの生活どうするんだ、自分たちの生活どうするんだっていうことを考えていかなきゃいけないと思うんですね。で今私がお話しているのは、人生100年で、要するにこの財産、資産ですね、財産の管理の方法ですとか、それから資金の、どういうふうに引き継いでいくか承継するかという、そういうようなインフラ作りしなければいけないというね、そういうことを今考えています。で具体的にはやはり今大きいのはやはりその空き家の問題大きいですし、その今空き家信託っていうか信託でもって、はい、認証になる場合に対応していくっていうのがありますし、いろんな形でこの応援しております。でやはり住宅資金については、まあ、贈与してしまうっていう形がいいので、なるべくこの贈与してしまうっていう方法を選択されていかがですかっていうようなお話もしております。でそうしていかないと、これ本当にどんどんどんどんなんか、せっかくその親子の財産、親の財産、子供の財産、残すべき財産って目減りしていってしまうんですよね。まあ、ただね、その親がたくさん子供のために財産残せばいいというものでもないんですよ。なんでかというと、子供が頼りないから財産残すということを思いますと、子供ってやっぱり頼りなくなるんですよね。ですから、あの美念を残さずっていうね、
そうですよね、
確認がありますけども、頼りないから財産残してやらんとということになると、子供本当に頼りなくなってしまいます。これも本当に何て言うんですかね、この引き寄せの法則っていうのがあるので、それ引き寄せてしまうんですよね。ですから有効なものは、有効に使うっていうようなことですね。なぜきっちりやっていった方がいいという話なんですよ。でちょうどね、今朝考えてたんですけども、親父が残してくれた、10万円金貨1枚あるんですよ。10万円金貨あるんですよね。でこの金貨持ってて、金貨そのまま何かあった時これ使えやってことで渡してくれたんですよ。おいこれ持っとけやってくれてね、何これ10万、10万円金貨だよって話してたんですけどね。でそれをそのまま私の子供に引き継ぐのがいいのか、それか今私あれなんですよ、万年筆1本欲しいんですよ。はい、あのシェーファーの M っていうやつで、8万何本するんですよね。
いい値段ですね。
いいんですよ。ですっごい書きやすいんですこれが。で10万金貨持ってるのと8万円の万年筆に変えてしまうのと、これってどっちが有効でどっちが親孝行なんだろうって話ですよね。で多分ね、私10万金貨を、それを売っ払ってしまうっていうけど、そのままそれコインショップ持っていくんじゃなくって、まあ、流通資金で使ってしまうかもしれませんけども、8万円の万年筆欲しいなと、目下のところ欲しいもの、目下のところ欲しい買い物のね、目標っていうのが、8万円の万年筆です、ですからなんか子供のためにお金残すって言いましても、それを生かすようにしてやればいいですし、そんなふうに考えていった方が、まあ、実際人生楽しいですし、子供のためになるんじゃないかなってね。
いや大体残してもね、いや現金だったらみんな喜ぶかもしれませんけど、はい、形あるもので残すと、こんなもん俺使わないわとかね、
そうなんですよ、
俺はいらないよとかね、
そうなんですよ、
必ず言われると思うし、はい、実際自分も考えてみたら、親のもので使ってるものはあるかって言われたら、はい、ないですものね。
そうなんですよね。昨日たまたまちょっとで、ね、娘に電話してて、はい、 クリスマスにプレゼント何欲しい、孫ですよね、話してたんですよ。最近なんかドローンに興味持ってて、
は
あ、ドローン欲しくて、なんか自分でプログラミングやりたい小学生ですよ、言うんですよね。おいいよ、買えばいいよ、ない安かったら買ってもいいよ、今ドローン何千っていうのもあるからって話してたんですよ、うん、でただ娘曰く今30階のタワーマンションに住んでるんで、なんか隣のなんとかちゃんのうちに覗きに入ると困るとかって、それはダメだろうってねそれはちょっとドローンにしたってきちんと使い方間違えないと、あの国交省からね、あのお咎めが来るわけですよ。はい、はい、そのための運行計画は知り合いの行政不信やってますけども、ですけどやっぱり、ドローンが欲しい、そんなの贅沢だもったいないっていうことよりも、あいいじゃない、ね、ドローン買ってあげるよっていうね、あの別にその今たくさんお金残すよりは、孫が喜ぶ方がいいと私は思いますし、あの買う余裕があれば、まあ、少し多少節約してもね、あのいいかなって、あのさっきの10万円で万年筆8万円買って2万円余りますから2万円なら使ってもいいのかなってね、そんな感じに守っております。はい、
いや、あの本当にあの残して面倒、残さなくて面倒で、うん、まあ、正直言ってでも残さなきゃ残さないで、
はい、
本当に負の財産だったら今、うん、相続放棄して、はい、きれいさっぱり受け取らないことにしてしまえばいいわけですから、
ね、はい、
それだったらもうあの残して揉めるよりは、うん、残さないできれいさっぱり自分の代で使い切っちゃうっていうのも、
そうですよね、
またそれはそれできれいな話ですよね、はい、
それで、ね、ちょっとこれはね、あんまりこう大きな声で言えないんですけども、うん、銀行さんの話ですね。銀行さんって今経営大変なんですよ。で商品売らなきゃいけないんですよ。で手数料稼ぎしなきゃいけないんですよ。で今ね、例えば銀行さんがお年寄り、私も年寄りの一人なんですけども、あの投信をね、投信託持ってるわけですよ。
はいはいはい、
あの配、あの他行配するってやつです、いわゆる、ね、はいはい、分配型ってやつよね。で若い坊やの営業が電話かかってきて、銀行のね、全然見ず知らずですよ、あの支店に預けっぱなしになってるんで、今上がってますから今買い替えチャンスですよって言うんですよね、はあ、その営業マンが、お前分かっとって連絡するか、まあ、支店長指示で成績上がらんかって言ってるだけじゃないかじゃあお前さんがきちんと個人保証するんであればいいけども、商品の趣旨説明とかやって銀行に一切関係ないって言いたいんで、自己責任だって言いたいんだろうと、はあ、そう思うでいいよ、ほっとけいいよ、はあ、別に今解約しなくていいんでって話なんですよ。で今ね、やっぱりね、そのお年寄り狙われてます、はっきり言いましてね、はっきり言いますよ。
いやだって、
はい、
例の官保だって、はい、そういうところから端を発してるわけじゃないですか。
そうですよね、うん、はい、あの売り付けもそうですし、はい、とにかくその例えばあの投資信託だとか変額年金だとか、そういう手数料を稼ぐような形ですよね、うん、そういうものを売りたいんですよ。それからあとはやっぱり住宅ローンですね、若いから住宅ローンです。あのもう本当に、ね、こう借りてはいけない方に、借りては、いけない方といいますか、基準上は貸せるんだけども、我々からすると、あのファイナンシャルプランナーからすると返済比率オーバーだから危険だよっていうね、そういう方でも簡単に融資が出るんですよ。で一番びっくりしたのは若い方で、3500万借りするんで、3500万借りすっごく大きいけどっていうと、なんで3500万っていうと、富山県の平均建築単価3500万なんでっていう話。
いや
あの土地建物ですよ。
それは別に 人と同じにならなくても、うん、自分の収入の範囲なら、例えば中古住宅買った方がよっぽど、
そうなんですよ、
ね、
はい、
いいじゃないですか、
でそれがなんかお墨付きみたいに3000回も借金するから、うん、もういいけど大丈夫ですかね、まあ、そういう時でもね、一つね、借りられる方があるんですよ。将来的にどちらかの親から遺産相続でお金が入るんであれば、当座その何て言うんですかね、無理な借金しても私はいいと思います、貸してくれるならばですよね、でそういうこともヒアリングするんですよね。将来今現在親から贈与の援助ありますかって言ったら全然ないとかね、親不幸してるから同居するのは援助するけど同居しないあげないみたいな話になるわけですよ。で将来的にお金入る見込みあるって言ったら、あのうん、まあ相続でね、あの遺産相続受ける形になるんでいくらかは入る、じゃあそれを当てにするんじゃないけども、それを安全弁としてローン組むのはそれは悪くはないけども、だけど実家どうすんの、実家だけ継ぐ人いるの、そしたらあの夫婦揃って手を挙げるんですよ、うちも空き家、
そうなんだ、
ダブル空き家どうすんので、子供2人いるけどどうするの、子供たち孫継ぐかね、継ぎたくないだろうな、ということは将来的に3件空き家ですよ、 はい、自分の家も空き家になるわけだから、でそれを考えなきゃいけないですよっていうことをよくまあお話してるんですよね。なんか家を建てて楽しい話がなんか難しい、なんか人生論っていうかね、なんかそういう話になるんですねっていうか、いやそれも大変だよと、まあ、それを真に受けなくてもいいけども、そういうことを意識して、あとは自分で決断して、確信犯で借金するのはいいけども、できない借金するのはまずいよって話ですよね。
今でも実際こう空き家が増えてる理由の要因はそれかなり大きいですからね。
いやもう大きいですよ、はい、
同じことをまた続けていくだけですもんね。
そうなんですよ、はい、
一旦じゃあここでお知らせを挟んで後半のお話伺ってまいります。